Agorio.
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますスタジオチッコアーク、よりお届けしております。皆さんこんにちは、浅田渉と申します。本日は3月の12日の木曜日ということで、木曜日は毎週、毎月盛りだくさんの内容をお届けしております。例えばと言いますとですね、関西在住の若手アーティストによる、オーディオ作品のコーナー、もうミュージシャンから美術家からダンサーまでみんなオーディオで音声で作品を作るというコーナー、そしてアーティストによるアート批評ボイスコラムのコーナー、そして、週末イベント情報など盛りだくさんでお届けしますが、この2月3月はですね総集編、を、ちょこちょこ合間合間に流しましてですね、過去に出ていただいた、中でとても面白かった作品などを流しているわけでございますが、今週は、ボイスコラム1本でいきたいと思います。ボイスコラムなんじゃということなんですけども、今までいろんな方に、音声によるコラムを担当していただいておりました。まず、今年ですね、今年と言いますか、仕事っぽく言いますと、2008年度はですね、4月、5月から、7月までの3ヶ月間はですね、山本あくびさんという、現代美術と演劇のシーンで、活躍されている、アーティストさんによる、アート批評見届け、ですね、そして、その次の3ヶ月ですね、9、10、11月と、3ヶ月にわたってお届けして、くださったのが、サウンドを中心にさまざまなパフォーマンス活動を行っている小田寛一郎さん、この小田寛一郎さんはですね、アートに興味のない人とアートについて話してみようという画期的な企画、自分のお姉さんから始まってですね、自分のお姉さんの友達とかですね、まあ、全くその、何がアートなん、アートって全然わけわからんやんっていうような、率直な意見を聞いていくっていうなかなかマゾヒスティックな、トーク、コラムをですね展開してくださいまして、そして、この1月2月3月と年明けましてこの3ヶ月担当していただいてますのが、現代美術家、言葉を扱ったり、さまざまなメディアを扱う、美術家であり、執筆編集者である岩渕拓郎さんによる、無批評な1週間という、コラムをお届けしております。そしてもうね、今まで何度もこの無批評な1週間も流してきてますので、大体どういうものかっていうのを分かりだかと思いますけども、岩渕拓郎さんはさまざまなメディアにも精通している方なので、ネットのですね、情報クリッピングサービスタンブラーというものを、使って彼はさまざまな、ネット上の面白い情報っていうものを、まあ、新聞のスクラップもう切り取りみたいな感じでどんどん、クリップしていってるんですね。その情報をただひたすら読み上げると、読み上げるのもしかもより、ただひたすら感っていうのをですね、自動音声読み上げ機に、託してですね読み上げていくというかなり作品に近いコラムになっております。このタイトルね、無批評批評コラムボイスコラムっていう話で、批評っていう話なんですけど、無批評な1週間という、コラムにはどういった意味が込められているんでしょうね。今回も、また、3月の3日から3月の9日までの1週間の、タンブラーによって岩渕拓郎さんが、クリッピングした情報を、コラムにまとめましたので、どうぞ聞いていただけたらと思います。それではどうぞ聞いてください。
こんにちは、岩渕拓郎です。無批評な1週間、2009年3月3日から3月9日。拓郎くん、元気にしてる？今でもバタフライナイフを見せびらかしていますか？自慢のナイフを先生に取り上げられていた拓郎くんを懐かしく思います。天才元、初恋の人からの手紙、あなたの恋愛を分析して、初恋の人から甘酸っぱい手紙をお届けします。砂糖ひとつまに、栄養のため、10円玉1枚、銅による殺菌効果、漂白剤1滴、防腐滅菌効果。天才元、花の美しさを長持ちさせる、3つの意外なもの、ライフハッカーに本番。そもそもなぜ一時下げるのかというと、麻薬未満ルールと言ってしまえばそれまでだが、要するにここが文頭ですよと視覚的に分かりやすくするために1文字下げているという説明が一応つく。 一応というのは他に諸説あったりするらしく、今までで一番おかしかったのが松本玄斗さんが、仕事とその周辺で書いてた、天皇に敬意を表するために頭を下げるという意味一文字下げるっていう説もあるらしい。まあこれは戦前か戦中のこじつけの一種だと思いますが。天才元、バッファロードットジム、ニュースノート2006年11月アーカイブ。何でも酒屋、格安がアマゾン店をオープンさせています。通常7000円以上で送料無料のところ、3月31日までの期間限定で2500円以上で送料無料です。天才元、ネタフル、何でも酒屋、格安アマゾン店がオープン。例えば電通とかが作っている意味不明の表はここら辺の話と近接している。あるタレントがある分野の飽きない、品の CM に出ているのは、そのタレントを好きな人とその分野の商品に関心がある人が似ているからだ。もちろん理由は必ずしも明確ではない。明確ではないけど、結果としてそうなっていて、その可能性はタレント一覧、商品ジャンル一覧というものを定義した段階で一応想定されていたものだ。天才元、アキネイターは人類を滅ぼす、ドキックス .net。フィッシュマンズを、一晩中どでかい音で聞く、というだけのイベント。年に1回のペースでずっと続けてきました。3月14日土曜、場所は4年連続かな。梅田シャングリラでの開催です。天才元、モノラル。1、蕎麦屋で酒のつまみに天ぷら蕎麦を頼むと、飲んでいるうちに蕎麦が伸びてしまうため打ち立てのうまい蕎麦を味わえず、これでは店の主に失礼であるという客としての心遣い。2、酒を飲んでいる時には腹に溜まるものは食べたくないという酒飲みの心理。3、蕎麦は汁にたっぷりつけて食べるものではないというスノッブで意地っ張りな江戸っ子の気風。これらの要素が合わさり、いつしか蕎麦を抜いたものを頼むことが、通人の作法として広まった。天抜きの天ぷらでゆっくりと酒を飲み、最後になってから盛りそばを頼み、残ったつゆにつけて一席の締めとする、という具合である。天才元、天抜きウィキペディア。好きでも嫌いでも愛してるでも何でもいいけど、口を閉ざしたら何も伝わりはしない。天才元、一味、ワッサー。ある種の民族が遺伝的に劣っているとみなす、優生学の発想は、1933年以後のナチスドイツにユダヤ人を虐殺させもしましたが、DNA の二重らせん構造を解明したジェームズ・ワトソン氏も昨年2007年、英国で黒人がいかに遺伝子的に劣っているかは、使用人を雇ってみればわかる、現在のアフリカ政策は絶望的だ。それらは黒人に我々白人と同じ知能が備わっていることを前提にしている時点で誤っているなどと発言してスキャンダルになりました。このワトソン氏の差別発言は、ワトソン自身が公開していた彼のゲノム情報を通じて否定されます。調べてみると、髪の毛の黒いワトソンの DNA はアフリカ黒人由来の要素が欧州の平均的白人の 16×16%、アジア系の遺伝子が 9% で、4分の3程度しか欧州人ではないという解析結果が出ました。もし黒人が白人より劣っているのなら、白人の中で平均の16倍も黒人であるワトソン氏は、相当劣悪な知能を持っていることでしょう。天才元、オバマ政権とアフリカ政策、日経ビジネスオンライン。第1フェーズのマックステープをこれだけすごい場所にしてくれた皆さんに感謝します。皆さんのミックスがなければ、ありえなかったことです。音楽業界はいつかついてくるでしょう。絶対にそうすることになるはずです。天才元、マックステープの物語。これまでプロメンバーしかアップロードが許可されていなかったフリッカーのビデオサービス。これがこのほど、すべてのメンバーに開放されることになりました。運営会社であるベイ・ヤフーのポストによると、今後無料ユーザーでも、月に2本までの動画、そして月に 100MB までの写真をアップすることができるんです。天才元、フリッカーも HD 対応、にしても職員の作品がかっこよすぎ、ライフハッカーに本番。そこでこのサイトは、アドプトアフューチャー、かっこ仮役 YouTube をもっと使いこなそうキャンペーンを開始して、オービオスワップのようなあまり知られていない機能を紹介するウーザ制作のビデオを募集している。YouTube は各機能別の応募状況を同社のブログで報告し、 最優秀作は YouTube のホームページで紹介されるだけでなく、各機能のヘルプページで恒久的に使われる。天才元、YouTube はユーザ教育にユーザの参加を求める。義理の母親を取っちゃったりするわけだからね。男の子にも手を出しているとか、生きる力だと思うんだよね。人と人が心をぶつけ合うという意味では、今よりもっと積極的な時代だったんじゃないかな。天才元、草食系男子へのアンチテーゼ、アニメ版源氏物語が過激すぎる、再造ウーマン。部の備品のメイド服。天才元、痛いニュース、嫌がる女子生徒にメイド服強要し撮影会、芸術部顧問訴えられる。昨年10月、チンポムは映像作品の撮影素材として、広島市上空に飛行機雲で、ピカという文字を書きました。その行為は、新聞などのメディア、行政、美術館などを巻き込み、チンポムが被爆者団体を前に謝罪会見を開くまでの騒動に発展しました。11月1日から広島市現代美術館ミュージアムスタジオで開催予定だった、広島をテーマにした広島展も、自粛という形で中止となり、チンポムは広島や平和への思いを展示という形で見せることはできませんでした。ただ彼らは想像以上の展開の中、目の前に積み上がった問題に一つずつ向かい合いながらなお、広島では見せられなかった作品を完成させ、展示することを目標としてきました。また展示だけでなく、この騒動の検証を中心とした書籍の刊行も企画し、被爆者団体の方々をはじめ様々な方との対話を続けてきました。そしてこの度、その騒動を様々な方と検証した書籍、なぜ広島の空をピカッとさせてはいけないのかを刊行する運びとなりました。また書籍刊行に合わせて、広島をテーマにした展覧会も開催いたします。この書籍と展示作品によって、彼らの思いと表現をぜひ読んでみていただき、その上で改めて皆様との意見の交換ができればと思っております。天才元、チンポム広島。写真には写っているものと、写したものが混在してる。天才元、フォトセックス。東京という街は、一見すると目には見えない。東京は隠れたところにあるのだ。レストランもクラブもラウンジもバーも、ライブハウスも劇場も、その他いろいろな娯楽の場所はほとんどが、無骨な扉の後ろにひっそりと隠されている。一方で大阪では、何もかもが目に見えるところにある。大阪とは言うなれば、腹の中身をごっそり路上にぶちまけた東京、みたいなものなのだ。天才元、全く東京的ではないあらゆるものが、それこそが大阪の魅力、フィナンシャルタイムズ、グーニュース。攻防戦はこれから。天才元、廃止移転攻防大詰め、どうなる大阪府の文化施設、日経ネット関西版。どうでもいいテレビ見るくらいだったら、俺はダッシュボード見る。天才元、AK47、タンブラー、ダッシュボードは賑やかな方がいい。自分は東急ハンズが大好きで、例えば誰かにプレゼントをしようとしていく。何を買うか決めていかなくても、下から上までいろいろなものを見ているうちに、これとこれを組み合わせたらいいプレゼントになるなと思いつく。携帯とかも同じで、携帯を作ろうと部品をすべて開発していたら時間がかかってできるわけがない。そうではなくて、現在ある、いろいろな技術を組み合わせたものが、携帯になる。いろいろな用途、むしろ開発者が思いもつかなかった形で使われている部品も多いと思う。私たち基礎物理学者は、ハンズのようにいろいろなものを探しに来る人に提供するものを見つけること、このようなことが仕事だと思っています。天才元、何でも作るよ、ニュートリノ。プログラマとはコーヒーに含まれるカフェインをコードに変換する職業だと言っても過言ではありません。コーヒーはいわばエンジニアを動かすガソリンのようなものであり、私たちの生命の源だと言えるでしょう。天才元、エンジニアズブログ、オンラインコーヒーメーカー、萌えかたんとはじめるドキドキコーヒーブレイク。少し検索すればその辺の代理店よりもよほど詳しいブロガーがいます。彼らはセミナーを開いたりはしないけど、情報を常に追いかけて、クリップしコメントしています。連絡先が公開されていれば、直接質問するのもいいでしょう。天才元、ペイパーポスト問題の本質は消費者を欺くこと、マーケジン、 考えられる活用法としてグラフィックデザイナーが Photoshop の TSD データを15分ごとに記録すると同時にその時に使っていたカラーパレットやフィルター、聴いていた音楽、見ていたフリッカーの写真やデザイン関係のウェブサイトなどをかき集めてくる、など。天才元、ライフストリーミングの新しい形態、フラッシュベイク、フイングの日記。田中角栄さんとかとは格が違うでしょ。中曽根さんとか田中さんに比べたら、安倍さんも浅部さんも超小物だと思います。怖くないもん、全然こいつには勝てないと思わない。人間として。天才元、ホリエモン独占インタビュー、僕が首相になっていたら、ゆかしメディア。なんだか目の前の興味のある事柄だけをピックアップして、教わった先生方の影響をまともに受け、それ以上テクニック的な追求もせず、自分が習得した技術だけの作品。天才元、ギャラリートーク、卒業制作展巡り。1、自分の意見がなく、いつも流される。2、何でも人のせいにする。3、大事なところで、意思決定できない。4、いつも諦めてばかり、かっこ、努力しない。5、何かと両親に頼る。6、電車で変な人に絡まれてもだんまり。7、他の人には弱気なのに、彼女にだけ強気。8、食べ物の好き嫌いが異様に多い。9、きっちりとあり勘する、かっこ、10円単位で。10、おごて。と言ってくる男。11、自分の仕事の文句ばかり。12、メールの文字数が多い。13、基本、愚痴ばかり。14、鏡で自分の姿を何度も確認する。15、美容について気を使いすぎる。16、貧弱な体である。天才元、痛いニュース、女の子が嫌う、男らしくない行動16パターン。富士そばの歴史をたどると、その起源は宇宙誕生の瞬間にまで遡ると言われています。それより前の歴史のことは誰も知らないので、宇宙が誕生するよりもっと前から富士そばはあったという説と、ビッグバンの衝撃で富士そばの1号店ができたという説とに、意見は分かれます。僕としては、もともと富士そばだけがあって、それを際立たせるための脇役として、後から宇宙が生まれたと考える方が自然だと思ってます。仕事が忙しい時なんかは昼食を富士そばで済ますということがありますが、ですから私たちは、忙しいから富士そばで済ませているのではなく、富士そばに済まされるために忙しくさせられているのではないでしょうか。天才元、仕事が忙しい本当の理由、I'm not Cleopatra。岩渕拓郎。無批評な一週間。2009年3月3日から3月9日。また来週。